それでは、聖書をお読みいたします。本日の宣教箇所、ピリピ人への手紙1章3節から6節、新約聖書394ページです。私はあなた方のことを思うたびに、私の神に感謝しています。あなた方すべてのために祈るたびに、いつも喜びを持って祈り、あなた方が最初の日から今日まで、福音を伝えることに共に携わってきたことを感謝しています。あなた方の間で良い働きを始められた方は、キリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださると、私は確信しています。聖書の言葉は以上であります。で、新しくですね、このピリピ人への手紙ともに学び始めておりますが、先々週ですね、2月28日、あ、18日に、1章の1節から2節をともに読み、この手紙、ピリピ人への手紙がどういう手紙なのか、簡単に紹介させていただきました。一節のところにありますように、この手紙はキリストイエスのしもべであるパウロとテモテからとありますように、主な執筆者はパウロであります。またこの手紙の宛先であるフィリピですね、これはパウロが第2回伝道旅行の時、使徒の働き16章のところで伝道した地域、そしてそのパウロの働きによって信仰に導かれていく人々が起こされ、そこからですね、教会が形成されていった、そういうところであります。フィリピ教会は、その後もですね、パウロの働き、宣教の働きを支え、投獄されたパウロにも贈り物を届けておりました。そのようなフィリピ教会に対して、パウロは自分の状況を知らせ、また、教会の中に間違った教えが入ってくる、そういう危険がありますので、この手紙を通して改めて、パウロの福音理解、信仰理解を教え、励ましている、そういう手紙であるということを確認してまいりました。今日のところからですね、改めて、3節から学んでいきたいとは思うんですが、私はあなた方のことを思うたびに、私の神に感謝していますとあります。パウロはこの手紙の冒頭で、フィリピ教会の人々のことを覚えて、思い起こして、神に感謝していると言っています。私たち、これ聖書として読んでいますので、手紙の冒頭にですね、神に感謝しますと書かれていても、こういうものかなと思って、過ごしてしまうかもしれません。で、私は今回改めてですね、この手紙の冒頭に神への感謝が表されている、表明されている、そのことに注目したいと思うんですね。で、ここに特にパウロの、ものの見方、考え方、それが表されていると思います。考えてみて、私たちはどういったことを喜び、あるいはどういったことに感謝をしているでしょうか。何を喜ぶのかというところに、その人の生き方や考え方が表されると言っても良いと思います。どういうことを喜ぶのかということですね。その人の、キャラクター、考え方が、そこに表されていきます。振り返ってみると、パウロはこの手紙を書いたとき、獄中にいたですね。牢屋の中にいた。獄中と言いましても、完全な檻のような部屋に閉じ込められていたのではなくて、ある程度の自由はあったと考えられております。それでもですね、本当にどこにでも好きなように自由に出かけていく、 そして出かけていって今まで通り福音を語る、そんなことはできなかったわけですね。またこの時おそらくパウロはですね、まだ裁判の途中、はっきりした判決が出ておらず、この後どのような刑になるのか、自分のことがこれからどうなっていくのか、まだわからない、非常に不安定な状態にあったと考えられます。このような状況にパウロは置かれていましたが、それにもかかわらず、この手紙の冒頭でパウロはピリピ教会の人々のことを思い起こして神に感謝しているんですね。つまりパウロは自分の状況がどうなのか、自分が非常に心地よい状況にいるとか、自分にとって都合がいい、得なことがある、そういうことで神に感謝しているのではないですね。パウロの置かれている状況は決して好ましいものではない、良いと思えるようなものは、ある意味何一つなかったかもしれません。そういう状況でもパウロはこの教会の人々のことを覚えて感謝をしております。ピリピ人への手紙は、まあ獄中書簡、まあパウロが捕らえられているそのような状況で書かれたものでありますが、でも同時にですね、ピリピ人への手紙は喜びの手紙というふうに言われております。神に感謝を捧げる、いろいろな箇所でパウロは喜びという言葉を使っております。でここにですね、まあ、パウロの独特のものの見方、考え方が表されている。まさにここにですね、パウロの福音理解、信仰理解が表されていると思います。でそれを今日、まあ、それこれからですね、ご一緒に学んでいきたいと思うんですね。で私はこのことを考えて、私自身ですね、まあ、改めてどういう考え方をしているのか、何を喜びとしているのか、改めて考えさせられました。パウロが獄中でも感謝をしていたのだから、私たちもいつも、どんな時もニコニコして感謝をしているべきだ。そういうふうに言いたいわけではありません。悲しいことがあったり、素直に喜べないことがある。そんな時にも、そういう暗い気持ちを押し殺して、いつもニコニコしているように。で、そういうことが言いたいわけではないんですね。そうではなくて、私はこの箇所からもう一度ですね、私たちクリスチャンだからこそ、パウロと同じように福音を教えられているからこそ、だからこそ喜べること、そういうものがあるのではないか、と改めて、考えさせられました。クリスチャン特有のものの見方や考え方、喜びがあるのではないかということです。自分にとって都合のいいこと、好ましいことがあれば、自分が願っていることや求めていることが与えられ、叶えられれば、それは大抵の人は喜ぶと思うんですね。どんな人でも。良いことがあれば喜ぶと思います。クリスチャンであっても、なくても、神様を信じていても、いなくても、喜び、感謝するということはあると思います。でも、クリスチャンだからこそ、喜べること、それもあるのではないか。そして、そのようなことを、私自身含めて、忘れやすいのではないか。そのことを、このパウロの手紙から私は覚えさせられました。で、パウロが語っているこのクリスチャンに独特の喜びとは何か、改めて考えていきたいわけですが、4節からですね、その感謝を確認していきたいと思います。4節5節。あなた方すべてのために祈るたびに いつも喜びを持って祈り、あなた方が最初の日から今日まで福音を伝えることに共に携わってきたことを感謝しています。で、ここでパウロが感謝している具体的な内容が明らかにされます。フィリピ教会の人々についてパウロが特に感謝をしていること、それは福音を伝えることに共に携わってきたこと。フィリピ教会の人々がですね、福音を伝えることに共に携わってきたこと、これをパウロは特に本当に喜びとして心から感謝しているんですね。で、これはですね、直接的には、この言葉からわかるとは思うんですが、この教会の人々が、パウロの宣教の働きを、いろいろな形で支えてきた。協力し、共に担ってきた。携わってきた。ということです。確かに、フィリピ教会の人々は、本当に初めから、初期から、パウロの宣教の働きを支え、協力していました。以前も見ましたけれども、使徒の働き16章ですね、最初に、パウロがフィリピに宣教した時、ね、使徒の働き16章14節に、ルデアですね、リディアという、女の人が出てきますが、このリディア、ルデアは、パウロを通して福音を信じるようになって、早速ですね、パウロたちを自分の家に泊めるんですね。15節に、使徒の働き16章15節に、新約聖書268ページですが、使徒の働き16章、新約聖書268ページ、16章15節ですね。そして彼女と家族の者たちがバプテスマを受けたとき、彼女は、私が主を信じる者だとお思いでしたら、私の家に来てお泊まりくださいと懇願し、無理やり私たちにそうさせた。このようにありまして、パウロたちを自分の家に、ここでは無理やりとも書かれていますが、止めて、この宣教の働きを支えていった。で、この後もですね、リディア、ルディアの家というのは、宣教の働きの、拠点のようにして用いられていくことになります。最初の信仰を持ったルディアも、パウロの働きを協力していましたし、その後もですね、ピリピ教会の人々は、パウロの働きを支えていきます。もう一度、ピリピ人の手紙の方に戻りますが、手紙の後半ですね、4章14節、見ていただくとですね、ピリピの手紙の方に戻りますが、4章14節からですね、新約聖書400ページですけれども、フィリピ4章14節。それにしてもあなた方はよく私と苦難を分け合ってくれました。フィリピの人たち、あなた方も知っている通り、福音を伝え始めた頃、私がマケドニアを出た時に、物をやり取りして私の働きに関わってくれた教会は、あなた方だけで他にはありませんでした。テサロニケにいた時でさえ、あなた方は私の必要のために一度ならず二度までも物を送ってくれました。こういうふうにもありまして、フィリピの教会の人々は本当に具体的な必要を含めてですね、パウロの宣教の働きを支え助けてきた。ですからパウロとしては本当に共にこの福音宣教の働きに携わってきた。そういう思いを持っているわけです。改めて1章5節の方にまた戻りますが、このような背景があって、パウロはここで、あなた方が最初の日から今日まで、 福音を伝えることに共に携わってきたことを感謝していますと語っています。でただですね、この言い方、福音を伝えることに共に携わってきた、この言い方改めて注目したいと思うんですが、これはですね、直接何かものをくれたことに感謝しているというよりも、福音を伝えることに共に携わってきた、そういうふうに感謝しているんですね。もう少し直訳をしますと、福音宣教の働きを共有してきた、そのことのゆえに感謝しているということになります。携わったと訳されていますが、この部分はですね、コイノニアという、まあ、分かち合うとか共有する、そういった意味の言葉が使われています。ですから、福音宣教を共有してきた。共に担ってきた。福音宣教を共に共有してきた。それゆえに感謝しているとパウロは言っています。ですから、ここが私はすごく大切だと思うんですけれども、単にですね、宣教の働きを支えた、助けた、そういうこと以上に、福音宣教の働きを共有してきた。つまり、パウロと同じように、この福音の素晴らしさを知って、そして福音を伝えることの重要性を理解して、パウロと同じことをしたわけではありませんが、同じような思いで、できる限り多くの人にこの福音を知ってほしい。そう思って、この、それぞれできる方法で、福音宣教の働きに携わってきた。共有してきた。そのことをパウロは何よりも喜んでいるわけですね。リディア、ルデアのように自分の家を宣教の拠点として提供した人もいる。まあ、おそらく聖書にはっきり書かれていませんが、証や伝道の働きをした人たちもたくさんいるでしょう。あるいは、祈りや献金、具体的な食べ物など、そういったものを持って、この宣教の働きを支えた人たちもいるでしょう。でも、パウロが何よりも喜んでいることは、フィリピの教会の人々に本当に福音が伝わって、それによって人々が変えられて、自分と同じように福音を伝えたいという思いを持って、それぞれのやり方で、この福音宣教の働きに共に携わるようになっている。それをパウロは喜んでいると思うんですね。そしてここに福音の素晴らしさが表されている。そういうふうに言えるのではないでしょうか。私たちも想像してみると、こういうことを本当に喜べるのではないかと思います。自分が信じ変えられた福音が他の人にも伝えられていて、他の人たちも福音によって変えられ、新しくされ、何としかしてこの福音を伝えていきたい。そういう思いで、同じ福音宣教の働きに携わっている。これ本当に大きな喜びではないでしょうか。私自身ですね、このパウロの言葉を読んで、自分自身の姿、また私たちの教会の姿を改めて問われ考えさせられました。私自身、この福音の働き、福音を伝える働きに、共に携わっているのか。またそのことを本当に喜びとしているのか。そしてこのことゆえに神に感謝しているのか。改めて問われます。もちろんですね、教会、福音宣教を大切にしているはずです。でもどこかで私たち福音を伝えることを少し忘れていたり、意識していない。そういうことがあるのではないかと思います。もしそういうことがあれば、まあそれは本末転倒ではないかと思うんですね。このパウロの言葉から、私自身改めて、この福音の真理を本当にしっかりと理解し、受け止め、福音を伝えることに共に携わっていきたい。そのように思いますし、 何よりもこのことを喜びとし、このことゆえに神に感謝するものでありたいと思います。もちろんこれはですね、福音宣教以外のことはどうでもいいとか喜びではないとか、そういうことではないんですね。でも本当に福音宣教を共に担い携わっていくことを喜びとしたい、また励まし合っていきたいと思わされます。一章六節最後のところを見たいと思いますが、あなた方の間で良い働きを始められた方は、キリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださると私は確信しています。この一章六節は、一見するとですね、少し何か新しい内容が語られているように思えてしまうかもしれません。でも実はここもですね、パウロがピリピ教会の人々のことを神に感謝している理由の一つなんですね。あなた方の間で良き働きを始められた方、これは神ご自身のことです。神ご自身がキリストのイエスの日が来るまでにこの良い働きを完成させてくださる。そういうふうにパウロは確信しているので、フィリピ教会の人々のことを思って神に感謝しているということです。で、ここでの良い働きとは何かということですが、このこともですね、中心的には直接的にはパウロの福音宣教の働きを支えてきたこと、共に宣教の働きに携わってきたことだと思います。具体的には、贈り物、献金などを集めてパウロに届けてきた、そういう福音宣教を支える献金などの働きを始めてきた、続けていること、そのことだと思います。でもそのことをですね、パウロは、もうちょっと広い言葉でですね、単に福音宣教とか献金を集める働きとは言わずに、良い働きと言って、もう少し広がりを持って語っています。しかもその良い働きは神が始めたものであって、キリストイエスの日が来るまでに神が完成させてくださると言っています。つまり私たちの福音宣教の働き、あるいは福音宣教を支える、共に担うこの働きというのは、神ご自身が始めてくださったものであり、最終的には神ご自身が完成させてくださるものである。そういうふうにパウロは確信しているんですね。で、このことも改めて私たちが忘れてはいけない、覚えるべきことではないかと思います。福音宣教の働き、これは私たちがですね、勝手にしたくて始めたものではない。あるいは私たちの力で最後までやり遂げなければならない、完成させなければならないものでもない。神ご自身が始めてくださったものである。そもそものスタートはですね、やはり神ご自身である。神ご自身が、御子イエス・キリストの十字架によって、私たちの罪を許し、あがなって、私たちを救い出してくださった。そしてこのイエス・キリストの十字架の許し、福音というのを私たちに示し、教えてください。このように良い働きを私たちのうちで始めてくださったのは神ご自身ですね。私たちはこの神様によって与えられ、示された福音、キリストの十字架による許し、救いの恵みをいただいて、そしてこの恵みに対する応答として、福音宣教の働きを進めている、始めてきたわけではないでしょうか。始まりも神様ご自身であるならば、当然終わり、完成も神様ご自身によるものであります。最終的な終わりの時、主イエス・キリストが再び来られる、 再臨の時があります。その時までに神が私たちを用いて福音宣教の働きを進め完成させてくださる。なすべきことを私たちができるように神様が私たちを用い導いてくださるんですね。神が完成させてくださるこの良い働き、福音宣教の働きにフィリピ教会の人々が共に携わっている。それゆえにそのことをパウロは神に感謝しているのです。これはまあ逆に言うとですね、こういうふうにも言うことができると思います。フィリピ教会の人々の姿ですね、パウロの語った福音を心から信じ受け止め、それによって変えられていく。そして共にパウロと同じような思いを持って福音宣教の働きに使えるように教会の人々がなっていった。このようなフィリピ教会の人々の姿の中にまさしくですね、神が始め神が最終的に完成させてくださる福音宣教の働き、福音宣教の素晴らしさがあるのではないでしょうか。そこにパウロは目を留め、そこにパウロは目を向けている。そしてそのことを心から喜び、神に感謝していたのではないかと思います。私はまさにここにですね、福音の素晴らしさ、福音の力が表されていると思うんですね。パウロは自分の語った福音が本当にフィリピ教会の人々に受け入れられて、フィリピ教会の人々も変えられて、パウロと同じような思いで福音宣教をしていこうとしている。この教会の人々の姿の中に、本当に神様の福音の素晴らしさ、力が表されて、それゆえにパウロは神に感謝しているわけですね。神様、あなたが本当にこのような素晴らしい御業をフィリピ教会の人々のうちに始めてくださって、行ってくださって、また身を結んでいてくださる。それゆえにパウロは神に感謝しているのだと思います。もう一度最後に、私たちもどんなことを喜びとし、どんなことに感謝しているのか、振り返って考えたいと思います。もちろん私たちいろんなことを喜びとし、感謝していいと思うんですね。自分で起きている良いこと、良いもの、家族や友人が与えられ、良い環境が与えられていること、人々との環境が守られていること、仕事の歩みが支えられ、守られていること、いろんなこと感謝して良いわけですけれども、でも改めてですね、パウロがここで喜んでいるように、福音宣教に共に携わっていることを喜びとし、感謝したい。こういう喜びが私たちに与えられているということを改めて覚えたいと思います。神ご自身がこの福音宣教の働きを始め、最終的には完成してくださる。このような素晴らしい福音宣教の働きに私たちも少しずつ携わる、関わることができる。これは本当に素晴らしいことではないでしょうか。このことを何よりも喜びとしたいと思います。そしてこのことを本当に喜びとする教会でありたいと思うんですね。ここで数年前から考えている、教えられている証の重要性ということがあるのではないかと思います。まだ福音を知らない人に証するというのはもちろんですけれども、互いの兄弟姉妹の歩み、福音宣教にいろいろな形で共に携わることができるわけですが、その中で感じていること、経験していること、葛藤も含めて、でも喜びもぜひ分かち合いたいと思います。そうするときにですね、教会の交わりが共に福音宣教を担う。そしてそのことを何よりも喜びとする、そういう交わりとなっていくのではないでしょうか。そのことを大切なこととして共に求めていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。憐み深い私たちの父なる神様、今日もこのパウロの フィリピ人への手紙から、私たちを教え、導き、励ましてくださることをありがとうございます。パウロは獄中囚われの身でありながら、フィリピ教会の人々のことを思い起こし、何よりもこの福音宣教の働きに共に携わってきたことを覚え、感謝を捧げております。そのようなパウロの姿を通して、もう一度私たちにもこの福音が与えられ、福音宣教の働きに携わることが許されていること、覚え、心から感謝をいたします。あなたが与えてくださったこの福音宣教、福音がどれほど素晴らしいものであるのか、もう一度教え、励ましてください。福音宣教に共に携わる喜びを私たちのうちでも新たにしてくださいますようにお願いいたします。御言葉を感謝して、イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。